ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。落語界で、活動されている皆様、こんにちは。ですね、湯浅さんのご指摘によってですね、2回のひばりクラブをやることができました。ありがとうございました。今日もですね、政治科学の温度推移データの2番目ですね。昨日はですね、最近3000年間における、地球の気温変化っていうものをお話しいたしましたが、今日は新生代ですね。新生代っていうのは、そういう年代区分っていうのは普通の方はあまりよく知らないんですけども、恐竜が絶滅してからのこちら、今まで。これを新生代って言いますね。何しろ、普通、生物が誕生してから古生代、中生代、それから新生代っていう呼び方するんですけど、古生代というのはアンモナイトとかね、そういったもの、三葉虫なんかが中心ですね。それから中生代もはっきりと、これ2億5千万年ぐらい続いたんですかね。これは恐竜です。それから、新生代だったら恐竜がみんな絶滅してしまいましたので、最初は鳥類が幅を利かせてたんですが、その後、哺乳動物の時代になりました。せっかく岩瀬さんの方でそういうご指摘ありましたので、東大教授の批判出したんでね。専門家っていうのは、普通どういうことを言うのかと言いますとね、やっぱり現在が温暖化してると、しかも地球規模で厳しいとか、生物が、暑くて困るとか、いういうことになるということは議論するようなレベルであればね、やはり3000年とか、これ6500万年というか6000万年ぐらいなんですけども、そのぐらいの、やっぱりやつは専門家としては当然知らなきゃいけないわけですね。僕はこれを東大教授だとか NHK が言わないっていう、ここもうすごいんですよ。30年ぐらい絶対に言わないんです。もう過去のことは絶対言いません。言ったらみんながね、そんなのって思っちゃいますからね。昨日の3000年間もそうですね。データを疑うっていう人はさらにいると思いますよ。それはNHK なんかで洗脳されてますし、政府の言うことが正しいと思ってる人もいますからね。しかし、学問の専門家、大学教授とか、それから研究者はですね、政治とか、そういうのに忖度しちゃいけないんですよ。自分が携わってる学問のスタンドポイントっていうか、立ってる位置によってね、ちゃんと判断せないといけません。したがって今日はこれ、岩瀬さんの感謝も込めてね。これはウィキペディアなんかにも出てるんですが、最近はウィキペディアもデータが修正されてましてね、学会のデータじゃなくて、IPCC みたいな、あれ政治団体ですけど、政治団体のデータを出すようになってますね、少しずつ。だから本当にこの世界が嘘となんかにまみれるのがね、もうそれ心配してる方は、この前の流行病だとか、予防接種なんかで山ほど心配してる方おられますよ。これは本当にもっともなことですよね。これだけ事実が違う。それも流行病とかそういった利用関係は難しい判断があるんですけど、これなんかね、温暖化とかそんなのはね、物理現象ですから、もうはっきりしてるんですよ。それもごまかすっていうことですからね。NHK になんかね、少しこう過激なね、女性のなんかプロデューサーみたいな人がいて、それがもう温暖化大変だって言ってて、データ全部、それがコントロールしてるらしいんですけどね。というのを、ある環境学者から聞きまして、困ったもんですよって聞いたんですけどね。ちょっと説明しましょう。今度はグラフ、またグラフなんですが、横軸は、新世代に入ってから、だから6000万年、名前を6000万年ぐらいから書いてありますからね。6000万年ずっとこうなって、一番右側が現在ですね。全体見てわかりますように、地球とはどんどんどんどん寒くなってますので、全体は右下がりですよね。右下がりになってるってことは、現代になるほど気温が低いっていうことですね。特に3500万年ぐらい、ちょうどグラフの半分ぐらいのところで、氷河時代に入ります。現在は氷河時代なんですね。氷河時代って今度難しくてですね、第一氷河時代と第二氷河時代しか名前がついてないので、これが第二氷河時代になるんですけど、第一氷河時代の前に大きな氷河時代がありました。この時は多細胞生物があまりいなかったんで、 今、名前がついてないんですね。ですから、第0なんて呼ぶときは呼ぶんですけど、それを1とすると、1、2、3で、まあ、生物らしきものがあった、もっとずっと昔から生物らしきものあるんですけど、まあ、10億年ぐらい前とか15億年ぐらい前になりますとね、宇宙というか成層圏に、オゾン層ができまして、地球の生物が、まあ、正常化するというか、まともに地球上に生きていけるようになるのが、まあ、だいたい12、3億年前なんですね。それから、両性生殖もその頃発生してきますので、まあ、だいたい生物を主体とした現在の地質学の分類で言えばね、まあ、一応第三氷河時代になりますかね。3500万年以降はですね、我々が知ってるように南極北極に氷が現れるわけです。通常は南極北極に氷はありません。地球はそれほど太陽から遠くないんで、地球に氷がないのが普通なんですけどね。ただ、3500万年ぐらい前に随分寒くなりました。まあ、その前にですね、5000万年ぐらいのところにちょっと暖かい時期がありまして、この暖かい時期がなんで発生したかっていうのは研究を行われておりまして、例えばメタンガスなんかが少しね、地中から出てきたんじゃないかとこう言われてますが、まあそういう時代にちょっと気温が高くなったりしますね。まあまあ、ずっと低くなって、それで3500万年前から氷河時代に到達します。そしてまあ一時また高くなるんですが、ずっと低くなって、で現在に至っておりまして、現在はもう1000万年、1200万年ぐらい前からも同じような傾向でどんどんどんどん気温が下がっております。で少し黒いのが、黒い線が黒くなってるのは、こう12、3万年ごとにこう上下しながら降りてくる。それまではこうずーっと気温が低くなってきたんですけども、だいたい1200万年ぐらいから、1200年じゃないんですよ。1200万年ですから、まだ人類が生まれてません。人類が生まれるのは700万年ですから、人類ってのは非常に気温が下がってから生まれたんですよ。だから人類が生まれてるんです、実は。それもあるんですけど、まあ、まあ、それはいいとしてですね。ギザギザギザギザしながら落ちてるんですね。どうして、こう、地球がこんなに寒くなってきたときに、12、3万年ごとに、だいたい8度。上がったり下がったりしながら落ちていってるのかっていうのはまだ分かっておりません。まあだけど詳細どの時点でなんで上がったか下がったかっていうのは随分分かっておりますね。まあこのくらい長いスパンになりますと、まあ昨日話しました3000年ぐらいですと、木とかね、生物とか人間とかそういう現象でやるんですけど、もちろん最近はもう直接的に測定できるんですけど、このくらい古くなると、だいたいここに書いてありますように、同位体の変化とかですね。まあそういったものとか、南極の氷の分析とか、そういったまあ岩石とかですね。そういったもので、まあ気温を推定すると、まあようなことが普通は行われます。まあ、これ、まあデタラメじゃないですね。まあ今の科学ですと、まあまあまあ、ここに書いてあるぐらいの精度でわかるんじゃないかと思いますね。漢字としては一番、右側のギザギザギザギザして現在ですね、ゼロって書いてある現在。あの幅がだいたい、まあ8度 C っていうぐらいですね。ですから、8度 C ですから、今から20度ぐらい高かったとも言えるんですね。恐竜の生きてた時代だとか、それから哺乳動物が活躍しだした時代。まあその前は鳥類ですので、鳥類が新世代のわずか前の方はね、1000万年ぐらいか2000万年ぐらいは鳥類が支配しておりました。それから哺乳動物に変わりますね。まあ、哺乳動物はやっぱり、低温動物ですから寒さに強いんでね。で、まあこういうふうに地球が寒くなってきますと、まあ変温動物と言われる、これもなかなか議論あるんですけども、変温動物と言われる爬虫類とか、まあ、そういうものよりかですね、低温動物と言われる哺乳動物が力が強くなるということで、まあ哺乳動物の世界になり、で、まあこのグラフの一番右端になるんですけど、700万年前に人類が誕生すると。で現在は火も使えると。いうことでこんなに寒いのに。いや今の地球ってね、生物が体験してる中じゃものすごい寒いんですよ。皆さん温暖化とか言ってるけど。だって地球の中でね、動物がいっぱいいるのはサバンナ、アフリカのサバンナとか、インドとか、インドネシアとか、アマゾンとか、そういう赤道直下でしょ？それから木も生えてんのは、インドネシアとかアマゾンとか、やっぱりこれも赤道直下なんですよ。それはどうしてかって言いますと、地球がうんと暖かかったんで、それで昔は今でいう温帯、日本の住んでる温帯ですね。 それからシベリアの亜寒帯、こういうところに生物多かったんですよ。ところが、もうどんどんどんどん寒くなって、このカーブ見たらわかりますけどね、こんな右下がりで寒くなったらね、動物はもうどっかに逃げていかなきゃね。それが今の赤道直下が逃げる場所になっておりまして、まあこういったものはですね、僕がまあ大学で教えたり、いろいろ、まあ最初の頃はこういう講演もしてたんですよ、僕。だけど、あまりにみんなが NHK の頭になっちゃってですね、NHK 一回もこれやりませんからね。だからどうにもなんないんですよ。まあ、あれは政治団体ですからね。金儲け団体かもしれないけど。まあということで、これを見たらもうはっきりわかりますよね。現在の地球は第三氷河時代の中の間氷期にあるんですね。第三氷河時代間氷期。だから氷河時代じゃない時代はですね、とはもう全然気温が桁違いに違います。ですから、北極南極の氷が溶けるなんて大騒ぎしてますけども、氷河時代という名前がなぜあるかっつったらですね、これは地球は普通は氷河がないんですよ。南極、北極は氷河ですけどね。ヒマラヤのてっぺんとか。なんかおっちょこちょい言ったらまた怒られるんだな。写真家でそういう地質学よく知らない人が、なんか山のヒマラヤの氷が溶けてる。いやいや、ヒマラヤに氷があるのが特殊なんです。これは3500万年前の氷河時代に入ってからヒマラヤには雪が被ってるわけであって、まあ、通常の場合はですね、氷河時代っていう名前はなんでついてるかっつったら、普通ではないっていうことで氷河時代ってついてるんですよ。なんとか時代っていうのはね。じゃあ、他の時は何かって非氷河時代ってあんまり言わないんですよ。皆さんも聞いたことないと思うんですけどね。まあまあ、地球がノーマルな時、現在は全然ノーマルじゃなくて、ものすごい寒いんですよ。温暖化じゃなくて。寒いから第三っていうかまあ第二って言ったりするんですけど、氷河時代と呼んでるわけですね。それから、そういった地質学知らない先生もいっぱいいましてね。それで、このギザギザギザギザしてる時の寒いところは氷河時代と言わないんです。氷期と言うんですね、これ。氷期。間氷期、氷期と言うんですね。で、これを間違えて言ってる先生が、まあ普通ですね。まあ最近東大の先生なんかも勉強してないから、そんな程度ですよ。まあ、とにかく今日ちょっと2日連続でね、お話しましたけど、もちろん大学ではこれ説明しなきゃいくらなんだってね、僕ら、石油の存在だとかそういうのを計算するときにはこれ全部必要ですからね。大学行っても勉強しないで麻雀ばっかりしてたっても悪くはないけど、やっぱり理科系はね、そうはいけません。ですから僕は地球全体のね、45億年間の気温も説明します。それから新生代の気温も説明し、それから300年の気温も説明します。そして、そこのところで木がどう倒れてどう石炭ができたか。ね。動物がここでどういうふうに死んで、それが石油になったか。そういうの全部説明しないとですね、資源なんてわかりませんからね。もちろん資源は、そういう生物系の資源ばかりなくて、例えば鉄鉱石。鉄鉱石がなぜできたかったら、もっともっとずっと前の、30億年ぐらい前の生物と鉄の、二価の鉄の相互反応でできたものなんですね。それが島上鉄鉱床なんかってできてくるんですけども。まあそういったものをきちっと学問的に説明しないとですね、まあ資源学なら資源学とか、材料学とか、まあそういうのを講義するわけにいかないわけですよ。30時間も50時間も講義するわけですから、こういったデータを一つずつ丁寧に、ここのとこの温度が上がった場合はどういうふうになったんだと推定されてるとかね。まあそういうことをちゃんと説明せないかん。だからまあこれまで5大、絶滅、大絶滅も5大大絶滅あるんですね。もう新世代に入ってから大絶滅はありませんが、まあ大絶滅の要因だとか、それがどうか、それによって生物界がどう変わって、地殻がどう変わったかというのを説明しないとですね、大学が成立しませんから、ということです。ただね、僕は今度、岩瀬さんの指摘でこの2回やらせていただいたんですけども、ここで僕が問題するのは、こういう内容は大学で説明しますと。ね。しかも僕の意見で説明するんじゃなくて、こういったもう公的なもので説明しますと。それはもちろん東大の先生が知らないはずないですよ。ということはどういうことかって言ったら、学者に誠実性がなくなったってことなんですよ。それはこの100年だけをごまかそうと思ったらいくらでもごまかせますよ。もうこれ、この部分のどっかを取ったらね、いや、こんな上がったらみんな丸焼けになっちゃうよとかね。 こんな寒くなったらみんな冷凍になっちゃうよっていうこともいくらでもできますよ。部分的に取れば。だけどそういうことは学者は言っちゃいけないんです。つまり、いつも何度も言ってるように、学者が素人を騙すってことはいくらでもできるんですよ、実は。データの一部を取ったり、違うデータを持ってきたらできるんですよ。もしかするとね、このひばりクラブについても違うデータがありますっていう人いると思います。違うデータはいくらでもあるんです。データとは1000個ぐらいあるんですよ。そこに誠実な科学か不誠実な科学かが出てくるんですね。不誠実な科学だったらもうインチキデータいくらでもありますから、インチキデータっていうのはね、ある側面から測ったらこうなるっていうのもあるし、それからその人はそう思ったけど、実は測定の方法が間違ってたとかね、それは非常に部分的だったっていうようなこともあるんですね。ですから、まあね、それを分かっててですよ。分かってる人が自分の栄達だとか、東大教授にしがみつきたいとか言うんだったら、もう僕ね、科学者辞めた方がいいと思うんですよ。大学の先生も辞めてほしいですよ。そういう先生が小学校でも中学校でも高等学校でも大学でもいたらね、それは子供がかわいそうだっていう僕の考えですよ。いや、だけどね、一回藤沢で講演した時に小学校の先生相手に200人ぐらいね、今から10年ぐらい前でしたよ。その頃ね、紙のリサイクルって猛烈やってたんですよ。それで紙のリサイクルはどうしてダメなのかって、これ全く森を傷める方法ですからね、紙のリサイクルって森をできるだけ早く傷めるためには紙をリサイクルするのが一番いいんで、紙のリサイクル、それをそこで話したらね、前方の左に座ってた小学校6年の担当ですと言われた先生がですね、武田先生の話は分かったけれど、そんなことを私小学校6年の担当が小学生に言ったら、立ちどころにその日のうちから電話がかかってきて、先生、うちの息子に NHK と違うことを教えないでくださいって言ってくるって言うんですよね。だけど NHK が教育を決めてんじゃないんですよ。教育はやっぱり先生なんです。で、先生の元になるものは、やっぱり学者とか科学のちゃんとした結論でなきゃいけないんです。妄想でもいけないし、部分的でもいけないし、やっぱり子供は我々にとって貴重なもんですよ。ですから子供が錯覚しないようにね、24の人見つのがあったじゃないですか。高峰秀子さんかなんかの主演のね、小豆島という四国の島で小学生の先生だった。それが政府に煽られて次々と子供たちが戦争に行く。それを嘆く女の先生ですよ。それを抑制しようとするね、まあ、当時の教育委員会、当時は教育委員会ってないですけど、まあ教育委員会の人たちみたいなボスとか、教育のボスとか、町のボスとか、政府とか、そういうのが、その先生はそんな戦争反対なんていう、そういうことで教育しちゃダメだと言う。だけど、高峰秀子さんは戦争反対じゃないんですよ。可愛い子供がね、命を失っていく残念です。ね。こういう誠意があってこそ、日本はちゃんとするんです。そういう意味で、科学者、およそね、だから僕は東大辞めちまえって言ってるんですよ。そんな東大の教授なんか、なんか役に立つんですか？悪だけできますよ。悪だけ。僕はそう思いますよ。あとね、なんか海水が、酸性になってるってやつもデータ出しますよ、僕。もうね、ひどい話ですから。あまりにもひどい話ですからね。ですからそういうことをね、東大の先生が発言し、産経新聞が一面で載せるっていうのはね、いかに報道も学問も誠実さを失ったかっていうことなの。それが僕残念なんですよ。まあだけどそれは国民がそれを支持してるならそういう残念な結果で、もう日本はこれで廃れていいっていう考えもありますけどね。僕は子供もいるし孫もいるし、僕はいるいないに関わらず、やっぱり日本の子供たちは僕は可愛いですね。皆さんどうだかわかんないけど、僕は可愛い。だからやっぱり守りたいって気持ちありますね。それから、ちょっと付け足してまだ時間大丈夫かな。ああ、時間、まあ20。ですね、倫理っていうのは定義しなきゃいけませんって言いましたけど、これよく言われるんですね。武田は定義が足りない。いや、そうじゃないんです。定義っていうのは、一般の辞書に書いてあるような使い方の範囲なら定義を書かなくていいんですが、一般の辞書に書いてないような特殊な使い方なら定義が必要なんです。これは定義が書くかどうかというのは非常に厳密に考えなきゃいけません。一般の辞書ってのは例えば広辞苑だとか普通の国語の辞典とか、それは倫理って言ったらですね、嘘ついちゃいけないとかですね、人を殺しちゃいけないってのはこれ倫理に入ってるんですよ。ですからそういうことを話すときは、 倫理についての定義はありません。ちょっと他の方も書いてあったんで、その人のことをお話します。もう一つね、質問がありましてね、科学についてどう思ってるかって質問、これも非常に重要な質問なんで、機会があったら、このブログで話をしたい。いや、まあこういう双方向の議論ができることは、本当に昨日、今日と私、満足であります。ありがとうございました。岩瀬さん、ありがとうございました。